皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第108回です。
わあ、煩悩じゃん
もう煩悩の塊のような人がまさに、うさこのための、第108回とまあ今思いついただけでしょうけど。
そうだよ、なんだよ、煩悩でいいじゃないか
よくわかんない煩悩でもいいじゃないか、うさこだもの
本当だよ。
で、収録しております本日が8月28日土曜日の今午後8時を少し回ったところでございます。
はい、
こちら北九州は、週末晴れるのが2週間ぶりぐらいですかね。先々週は大雨で避難所開けたという話、先週しましたけど、で、先週末も大雨ではなかったけど、土日を、まあ、天気が悪くて、すっきりしなかったんですが、今日久しぶりに青空で、夏の暑い青空というのを見ましたね、今日は。なんか久しぶりに夏というね。
夏がぶり返したみたいに暑いよ、北海道。
そうそう。なんかね、朝日がね、暑いというのを久しぶりに、ね、実感しましたよ。
ねえ、いやーねー。
もうね、だいぶ涼しくなったかなと思ってたけど、まあ夜もね、この時間は以前に比べれば、まあ湿度はあるけど気温はだいぶ落ちるけど、昼間はね、暑いし、まあ例の緊急事態宣言が出てる関係で、まああまり出歩くこともなくというか、もう行くところがないからですね、正直。飲食店も結構休みのところが増えたし、買い物にはね、行くけれども、あと今日、近くのシネコンに、行ってきたんですよ。
うん。
午前10時の映画祭というね、リバイバル企画で、
うん。
今日やってたのがですね、勝新太郎の座頭市の第一作、座頭市物語という映画の 4K リマスター版ということで、
うん。
まあさすがにね、勝新太郎って言っても、我々世代だったら知ってるけど、若い人はまあね、さすがに知らないだろうし、そんなに人来てないだろうと思ったら結構お客さん入ってましたね。
うん。
まあもちろんね、そんな若い20代とかいう観客はさすがにいなかったけれども。
うん、年配の人みたいな。
そうね、若いでも30代ぐらいかな。
うん。
と40代、50代、60代とか。で、狭い小さい部屋だったけれども、緊急事態宣言が出てるので、やはり席はこう一つ置き。
うん。
こうテープ貼って座れないようにして、それでも30人以上はいたかな、うん、なんか思ったより人がいて。
うん、結構いるね。
まあ逆に言ったら、ね、行くところがないってんで映画に来てる人もまあいるのかなと。
涼しいし、みたいな。
そうそうそう。で、自分前もってこうネットで予約して、
うん。
自動販売機みたいなやつでこうね、チケット取り出すんで、ブースに並ばないけど、結構、チケット、と買う人はこうブースにね、まあ3密を考えたらいいんかどうかわかんないけど結構並んでましたね、今朝は。まあまあそれでもね、やっぱり以前に比べたら少ないし、売店とかでもこうね、ずらーっと人が並んでね、いつまで経っても買えないとかいう感じではもう全然ないんだけれども。
そっか、今日土曜日だ、週末なのにね。でもやっぱまあしょうがないね。
まあ時間帯とかにもね、よりけりだろうけれども、まあ自分が行ったのが朝の9時45分ぐらいだったんで、まあまだそんなにね、多くない時間なので、まあ結構昔の映画ですが、やはり大きいスクリーンで見るのはいいね、映画は。
いや、そりゃ大場さんが大きいスクリーンで見ない時はないでしょうよ、と思いながら聞いてるけど。
行けるんだったらね、極端な話、毎日でもね、行きたいぐらいだけど。
いいじゃん、市長になったら、大場、シネコンみたいな、なんつうの、映画館作れじゃん。個人的に。
それ絶対税金の無駄遣いっつってさ、市民団体からね、情報開示請求をね、起こされるとかね、議会でね、叩かれるとかさ。
いや、だから、市長室を映画館見たくすりゃいいんだよ。ちっちゃいさ、改造すればいいんだよ。
どこか自治体の、上の方の方いらっしゃいましたよね。自分の部屋にシャワー室作って叩かれたっつう人が。
え、シャワー室作って叩かれんの？ いいじゃん、それ。
あったじゃん、有名な話、つい最近。
ほんと、知らない。
まあまあ、あれでした。後でネットで検索していただければ。
うん、わかった。
まあ、どう考えてもコーヒーで作るもんじゃないだろうと思うんだけどね。
いいと思うけどね。それぐらい。ダメかね。
自分の職場だよ。自分のその執務室にさ、シャワーはどうだろうね。で、言い訳がね、なんか災害対応とかした時にね、職員の人にも使ってもらえるようにと。そんな時に下っ端の職員がトップの人の部屋に行ってすいません、シャワー借りますとか言ってさ。
入らない、ね。
それはないだろうと。言い訳がひどいからさ。
そうか、自分の部屋か。それは愛人用でしょ、明らかにね。まあ、それはいかんね。それはダメだ。
それをね、自腹切ってやるのはともかくさ、その役所の自分の執務室にさ、しかもね、
うん、
コーヒーを使って作るっていうのがそらいかんだろうというね。
そらいかんね。バカじゃない。
うん、だから俺もそんなね、映画見れるようなね、でっかいプロジェクターとかね、そういうのを作ったらさ、叩かれるからやりません。
いや、あれあれ、地下に作ろう。地下に作って、いざという時はここシェルターになります、つって。みんなここに避難してって。それいいんじゃない？
どんな役所だよ。まあ、そういうことができるぐらいだったらまだまだ、北九州も平和でございますが。
ね、夢は大きく持とうよ。
大きいのか小さいのかよくわかりませんけれども。まあ、ある意味、まあ映画マニアにとっては夢のような話ではあります。
北九州に住んでるおばさんがアニメや映画などオタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。
で、話は変わるんですが、この前自分がコロナワクチン打った時の話少ししましたけれども、
はいはい。
今週の月曜日23日の日に、うちの妻も2回目打ちましてですね。
ああ、はいはい。
モデルナだったんですよ。まあ、ちなみに自分はファイザーでしたけれども。
うん。
つい数日前ね、モデルナもなんかワクチンの中に異物混入とかいうニュースが流れてましたけれども。
ねえ。
まあ、そのニュースが出る前の話なんですが。
うん。
で、月曜日の、まあ、仕事終わって夕方打って、で、その、妻の職場の人もやっぱりみんな翌日とか熱が出たと。
うんうん。
だからもう最初からね、解熱剤も飲んだ方がいいよとか、もう仕事は翌日ね、もう最初から休むつもりにした方がいいよとか、なんかいろいろやっぱりアドバイスを受けて、
うん。
仕事は休むもんという前提にして、
うん。
で、解熱剤とかポカリスエットとか、熱さまシートとか、うん、なんかいろいろ買い込んで、で、その、接種したのが夕方だったから、その日はね、もう何事もなく。
うん、
で、翌日火曜日だったから、まあ自分は朝普通通り仕事に行って、まあ向こうは今日一日休んで様子見とくと。
うんうん。
そしたら午前中に LINE が来て、7度5分ぐらいになったと。
うん。
で、帰ったらやっぱり7度台で、まあ少しきついんで、やっぱ倦怠感も出て、ずっと横になっとったら、うん、まあ寝すぎて腰が痛いと。で、逆に寝られないと。
うん。
で、その日の夜もやっぱりその熱があるのと腰が痛いのであんまり熟睡できずに、
うん。
で、水曜日も自分が仕事行った後また LINE が来て、
うん。
今8度6分に上がりましたと。
ああ。
結構ね、8度6分は高熱と言っていいと思うんで、
うん。
まあ心配だったけど、まあ本当のね、風邪とかインフルエンザとか、まあそのコロナそれ自体ではないから、
うん、
まあ体がね、ワクチンと戦ってるというあれなんで、
うん、
まあちょっと心配にはなったんだけど、まあ夕方には7度台に下がったということで、まあ結局、火曜日、水曜日2日間仕事休んでもずっと家で寝てたと。まあもう寝るしかないけどね。
うん、
で、木曜日も7度ちょっとあったけど、もうどうしても休めないから仕事行くって言って、まあその日のうちに平熱には戻ったということだけども、やっぱり、まあ、ほぼほぼね、3日ぐらい発熱してて、の知り合いで、
うん、
まあ、ある保育所の園長先生してる方と知り合いがおるんだけれども、
うん、
まあ、そっちもやっぱり打ったら、 3日ぐらいやっぱり8度以上出て、もう本当にぶっ倒れて、頭痛もひどいで、まあどうもならんやったとかね、この前言ってたんだけど。で、こういう状況で、なんかね、ほら来年3回目を打つとかね、なんかブースターって言ったっけ。誰もね、3回目は打たないとみんな断言してたけどね。もう嫌だと。そりゃそうだろう。二度目でこれだけ出てさ、三度目打ったらもう何がどうなるかわからんからね。
怖いね。
まあ、打たないのもね、あれだし。まあ、それでもね、熱が出て、まあ今のところそのワクチンの副作用で、まあね、かなり重篤な人も出たけど、まあ大半の人はね、そこまでひどい症状は出ないので、なんとも言えない。まあ、かなり個人差があるから何とも言えないんですけどね。まあ、もちろんね、これ、打つ打たないは自由だし、別に自分は打ちなさいとかお勧めすることはもう言わないし、もうあくまで、ね、個人個人の判断で、もうやってくださいっていうだけなんだけど、うん、まあ、でもやっぱ身近にね、そういう激烈な反応が出たのを見ると、まあ、少し怖くはなりましたわね。
そうね。
まあ、そういうことで、コロナとワクチンと緊急事態宣言どうなるかわかりませんけれども。
うん。
で、夕方ニュース見てたら、緊急事態宣言後の、週末の模様ということでね、日本各地の状況というのをこうやってて、
うん。
名古屋駅前で撮影したニュースもあったんですよ。
うん。
もう我々がよく知ってる風景なんですけどね。
うん。
旅行で来たという若い女性にインタビューしてて、
うん。
ヘラヘラしててね。
うん。
いや、別にその人のこと全く知らないけどさ。こっちは行きたいのに我慢してるのにさ。うん。いや、もうマスクはしてますけどね。はっはっは、みたいなこと言っててね。なんか妙にムカついたわ、と。いや、その人のこと全然知りませんけどね。本当に。
飛び火。
いや、本当にさ、行きたいのにね、我慢してるのにさ、こっちは。
うん。
まあ、そういうことなあんま考えんてさ。行く人もおるというね。なんか、まあ、いいんだか悪いんだかよくわかりませんが、そういうことがあったというお話です。
はい。いいね、珍しいね。大場さんのちょっと怒ってるとこもっと出していこうよ。
まあ、怒ってるっていうかね、納得しがたいよね。毎年何回も名古屋に行ってたこの自分、今年まだ一回も行けてないのにさ。
いや、私の方は行ってないからね、はっきり言って。
ああ、まあそうね。
うん。羨ましいったらあれしね、本当にさ。
まあ、それでもほら、うさこはこの前こっちに来たじゃないですか。福岡に。
ほんと何しに行ったんだかっていう。
何しに行ったんだか。カレー食べて、うどん食べて、水族館行って、あとマーヤさんと遊んで、ロキ様グッズ買い占めて。
ねえ、マユユに会ってね。
ねえ、充実してるじゃん。いや、自分はもうしばらく本当にね、県外に出たっていうのはこの前一緒に行った下関の水族館ぐらいで。ほぼほぼ遠出が、できずに。まあ行くとすればね、まあ人が少ないね、他の山の中とかね、自然溢れるところに行くぐらいかなと思ってますけどね。あまり確かに人混みにはそんなに行きたくないんで。
そうね。
あ、そういえばさ、なんか渋谷で、なんか若い人向けに予約なしで打てますとか小池知事が言って、300人の枠ぐらいに、なんか、うん、深夜から並んでたみたいな、ニュース見てて、いや、渋谷でさ、予約なしで300人とか言ったら、そら殺到するの分かってるじゃんと。
まさとじゃないのそれ。
で、多分まあ小池都知事のパフォーマンスに下の人が振り回されてるんだろうなと思って気の毒になりましたよ。
本当だよね。
多分現場の人たちはさ、怒った市民にね、頭下げてどうもすいませんみたいな感じでさ、やってるんだろうなと思ってね。はい、まあこういうことばっかり言っても面白くないので、なんか面白い話はないですか。
配信するよ夜のゆいろく、
本当だべし、いいんでしょう、はい、
バリバリ夕張り夜のゆいろく、
そんなこんなで知らんけど、いや、
あれこれ話すよ夜のゆいろく、
ショッピング買って火の用心、はい、
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様、
聞いてみてね。
面白い話？
はい、
昨日私さ、いや、はい、普段さ、まあ、テレビはつけてるけど、 音を消した状態でつけっぱなしなんだよね。
ほうほう。
で、画面だけこう、なんか流れててさ、たまにチラチラ見るんだけど。で、昨日さ、コマーシャルをね、タイミングよくさ、パッと見たときに、うん、スタッドレスタイヤのコマーシャルでさ、ああ、ついに来たかと思って。うん、くっさ、暑いのにさ、こっちは暑さぶり返してさ、湿度も高くてさ、暑いよ、バカと思ってんのに、コマーシャルでさ、スタッドレスがどうのとかさ、はもう嫌で、もうそれでなくてもさ、もう、ねえ、嫌でも冬になってさ、やるんだからもういいよ、今からそんな CM 流さんくてって。ちょっとイラッとしたっていう。
夏場の早い時期から今年の秋物のファッションはこれですみたいなさ、ニュース流れたりするけども、そんなのと同じだよね。
同じつうか、もうね、まあ、毎年恒例だからしょうがないんだけどさ、お盆過ぎたら、ストーブとスタッドレスタイヤのコマーシャル流れるっていうのはさ。
まあ、北国だからしゃあないよね。
あ、思い出した。あれ、私さ、珍しく見てるよ、毎週、ちゃんと。ファットイフ。
いや、珍しくというか、見なくちゃいけないでしょ。
いや、特にさ、これ、話そうって言ってたわけでもないじゃん、今まで。言われなくても見てるかって言ったら、
うん。
あのね、何の期待もしてないから。
なんじゃそりゃ。
逆に言うとさ、ワンダビジョンとか、なんかロキ様とかさ、なんかあの辺のやつってさ、うん、もう面白いに決まってるっていう前提で見ちゃうんだよね。
まあね。
だから見て話しなきゃいけないっていう頭もあるし、だからちゃんと見なきゃいけないと思って見ちゃうんだよ。力が入っちゃうんだよね。
うんうん。
だけど、なんか、ああいうさ、アニメとかも大体見ないしさ、もともと。でもさ、だからだよね。普段見ないものを、まあ、別に、ね、面白くないとは言わないけど、なんか、何の情報もいい悪いもなく、スッと見たから、すんなり入れたような気がするけど。でもね、面白かった。
今、第3話まで配信されてるけど、そこまで見ました？
見た見た。ロキ様出てた。
第3話はロキ様とコールソンが出てるというね。
ねえ、ほんとだよ。コールソンさんと思って。
で、これすごいのが、オリジナルの音声も、日本語吹き替えも、ほぼほぼ、今までの人たちがね、
ね、
オリジナルキャストと日本の声優の人が担当してるというのがね。
そこよ。
そこよ。だから、アニメでもね、あ、声はロキだし、コールソンだし、まあ何人かね、変わってる人はいるけれども、トニー・スタークのね、機械やってた声優の方も亡くなったんで、これは仕方がないけれども、
うん、
あと、第2話に出てきたね、ティーチャラは、チャドウィック・ボーズマンの多分最後の仕事になったのかな、あれが。
そう、思い出した。その第2話を見たときに、いや、第1話でもさ、もしも、こうだったらって進んでるじゃん、あれってさ、話って。で、あ、もしこう逆っていうか、女バージョンだったらこうっていうの見てて、あ、なるほど、なるほど。で、やっぱり最後に、ダンスの約束していなくなっちゃうっていうのはなんか、あ、そこは同じなんだって思って、悲しくて泣くっていうね。
多少ネタバレがあると思うので、まあ気をつけて、この後、聞いていただければと思うんですけれども、まあネタバレなしで喋るのも難しいんで。
うん。
第1話でね、その、キャプテン・カーターということで、ペギー・カーターが超人結成をってね、
うん、
新しいキャプテンになったという話で、話的にはほぼほぼ一番最初のキャプテンアメリカの映画のストーリーに準じた形で、
うん、
こうリメイクじゃないけれども作ってるなーという感じで、
ね、
でラストシーンがアベンジャーズのあそこに来るみたいなね。
そうそうそう、うん、
なんかねあのままその続きを見たいなーと思うような感じでもあるし、
うん、
まあそれ言ったらね今回の第3話のラストも
うん、
こういう終わりかしたら、終わり方したら、いや、ちょっと続き見せてよ、と。
ねえ、本当に。
ニック・フューリーが、キャプテン・アメリカとキャプテン、マーベルと一緒に、
うん。
ロキと戦うとかさ、絶対見たいじゃんと思ってさ。
う
ん、
ねえ。
やってくれないのかな、と。まあ、噂によれば、どうも実写映画で、キャプテン・カーターとか、今後出てくるんじゃないかという噂はね、今いろいろこう、ネット上流れてて、 まあどうなるかわかりませんけれども、
うん、
ほら今実写映画も今後マルチバースの展開をねどんどん出してくるからということで、その中でもしかしたら出てくるんじゃないかと、うん、まあありえんことじゃないよね、マーベルのやることだから、
うん、
まあそういえば今週だったっけ、あのスパイダーマンの3作目の公式の予告編があの解禁になって、
うん、
アクセス数がエンドゲームを超えてマーベル作品ではトップになったとかいうニュースも見ましたが、
へ
ー、日本も年末公開になると思うんですけど、スパイダーマン、うん、ノーウェイホームというやつ予告編見たけどかなり来てますよこれは、
うん、
楽しみが増えますわ。だから今毎週自分もあの、水曜日に、ホワットイフ見て、
うん。
で、もう一週間後には、あの、映画のシャンチーが公開でしょ？
うん。
で、11月にエターナルズで、12月に、スパイダーマンがあって、
うん。
で、年明けて2月だったかな？
うん。
ドクターストレンジがあって、まあ、その後もずっとね、もう予定が詰まってるけど。
いいね。
当面は、ちょっとホワットイフをね、楽しみに。うん、まあ、一回一回違う話になるみたいなんで。
私さ、第2話のやつでさ、見たときに、はい、あのね、あれこの黒人、誰だろうと思って。
おい。
この人誰かなと思って。
おい。
ずーっと見てて、あ、ティーチャラって、あ、なるほど、と思って、あ、そうか、大場さんがよく言ってた名前の人だって。あれ、ティーチャラ。ブラックパンサーだと思って、そこで、あ、こんな名前だったっけと思って。ごめんと思って、なんか、ふんわりしてた。ふんわり大場さんの話聞いてたんだなと思ってね。ごめんね、と思った。
まあ、自分の話はいいけど、今からすぐにブラックパンサー見直しなさい。
ややしばらくね、誰だろう、この人、と思ってた。こんな人いたっけなと思って。
今回のフォアットイフは、脇の方のキャラクターまで結構いろんな人を再登場させてきてるから、自分も多分ね、気がついてないネタがあると思うんだよね、絶対に。
サノスも出てたしね。私さ、あのサノスさ、結構好きなんだよね。
なんかね、自分のこと庭師とか言ってたけど。
いや、なんかね、悪役なんだけどさ、憎めないっていうか、あ、なんかその考えもわからんでもないみたいなさ。
でさ、第2話のさ、本当の、ラストのシーンで、うん、ネビュラが、
うん、
サノスのことをパパって呼んでたんだよね。それ笑ったけど。多分見直すとまたいろいろね、気づくことがあるんじゃないかと思う、あのシリーズは。
いい役でよかったと思って見てた。
あ、でもね、わからんよ、この後。どうなるか。また別の世界の話ということでさ。
あ、まあね。
いい意味で、マーベルはこっちの期待を裏切るからね。
確かに。
まあまあ、楽しみに見ていきたいですけれども。
はい。
まあね、こういう楽しみがないとやっておれませんわという、そういうお話でございます。
ではここで、鬼おろしのポッドキャスト、お弁当の蓋について、街の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。
あの鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋、
あ、みんな聞いてる鬼おろしのお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。
はい。あ、私、あのさ。
はい。
全然関係ないけど、ま、中杯、ほろ酔いをさ、ま、好きでよく飲んでるんだけど、あのね、今、期間限定でさ、桃と洋梨っていうやつと、柚子と八朔っていうさ、二種類あるんだよね。出てるね。まあ、見た瞬間、買ったよね、すぐね。全部大好きやんと思って。で、買って飲んだっけ？まあ、美味しいこと。私、これ1年分ストックしようかしらと思うぐらいの。箱買いしようかと思うぐらいの。で、それを毎日飲んでるよっていう、もう飲まなきゃやってられんよっていう話。
え、そんなにお酒強かったっけ？
強くないとか、あれ、ほろ酔いってさ、3% なんだよ、アルコールが。
なんかほら、桃屋のおっさんが最近そんなの言ってたよね。すごい度数の低いビール飲んでで、なんとかかんとかとか。そんなやつか。
酎ハイだからね。ほんとジュースみたいなもんだけど。で、その350の 3% のほろ酔いを一缶飲んで、ヘベレケになるって、うん。
自分も今、家で週末飲むのはそんな感じですよ。ハイボール一缶飲んで。
ねえ、安上がりでね。
プリン体ゼロ、糖質ゼロ、
うん、
カロリーオフみたいなやつ。
うん、
焼酎ハイボールを。それの、レモンとシークワサーと、柚子と、何種類か。あんまり、まあ、そんなに味わかんないけど。飲むのは自分も一応、まあ、週末ぐらいに限定して、まあ、平日は仕事もあるし、
うん、
やっぱ暑いからさ、帰ってきてやっぱり飲みたくなるわけですよ。
うんうん、
それに備えて一応ね、ノンアルの、今のキリンから出てる、お腹周りの脂肪が減りますという。
え、何ドル減るの？
とか書いてあるけど、まあ、よくわかりませんけれども。最近他のメーカーでもね、なんかそういうのは結構あるよ。そういうのでも、まあ気分の問題だけどね。だからうちの冷蔵庫には、ノンアルビールと、
うん、
ハイボールが両方入っております。
うん、
数缶ずつ。
私平日でも構わず飲んでるけどね。もうイライラしちゃって。
いや、自分はね、まあたまに飲むけどね、平日でも。ただやっぱり、ね、毎日飲み出してしまいそうな気がしてさ、一応自分で歯止めをかけるために。
本当偉いね。
ノンアルで我慢して、まあ金土日あたりは、ハイボール飲もうと。
うん、
まあ多分自分今日またこの収録終わった後寝る前にでも多分一本飲みますけど、さすがに収録中に飲むと多分ボロボロになるんで、自分で後で編集するときに困る事態になりますんで、まあ今は水しか飲んでませんけれども。前なんかの時ね、キタキタカフェじゃないな、他、なんだろうな、片隅だったかな。なんか酔った勢いで、喋って編集しようとしたら、もうあまりにグダグダで、もう使えんと思った時があったもん。
それは結局、使わなかったの？
ボツにしたかな、確か。
本当はもったいないね。
いや、喋ってる時は別に自分は、ほら、酔っ払えて自分は酔ってるって思わないじゃん、そんなに。
うん、うん、うん。
だから普通に収録できると思って、普通にマイクの前で喋ってて、
うん。
で、翌日とかに、ね、酔いが覚めて聞いてみたら、うん、なんかもう滑舌悪いし、なんか同じことを何度も何度も繰り返し言ってて。単に酔っ払いがさ、ぐだぐだ言ってるだけじゃん。こんなの使えるぐらいと思って。
飲んで管巻いてるみたいな。
そうそうそう。オンライン飲み会とかでみんなで酔っ払って喋るとか言うんだったらはさ、場が盛り上がるけどいいけどさ。
うん、
酔っ払いが一人喋りでさ、ぐだぐだ喋ってるのをさ、それ配信しちゃいかんだろうと思って、もうそれはね、ボツにして、まあそれ以来さすがに収録時は飲まないようにしました。
なるほど。
うん。ね、酔っ払った時の声を後で、
うん、
冷静に聞いたらやっぱ恥ずかしいよ、自分で。何言ってんだろう、俺は、みたいな。なんかうさこもさ、飲んだ時に収録してみて、それ翌日酔いが覚めた時に聞いてみたら多分嫌になると思うよ。
うん、いや、やらないやらない。私だったらもう聞かないで、もう振り返らないね。もう録音してそのまま配信しちゃうよ。
勇気ある行動だ。まあ出すのやったらその方がいいだろうね。もう聞き直すことなくもうとりあえず出しちゃえ、うん、みたいな。
うん、オルネポ方式で撮って出し。
そうそうそう。まあ、ある意味、いつもよりももっと本音が出てしまうというかさ。
うん。
ね、酔っ払うとさ、もうブレーキ効かないから。
大丈夫じゃない？うん。一人喋りだとさ、でもそこまでじゃなくない？相手がいるとさ、どんどんどんどん話しちゃいそうだけど。一人だったら、ふと我に返る時がある、そうな気がするけど。
まあね、だからそこまでひどくもないんだけど、やっぱりね、まあ恥ずかしいというのもあってね。何が、ぐだぐだぐだぐだ同じこと言ってんだろう、このおっさんは、みたいな。自分で聞いて。だから逆に二人とか三人で飲みながら喋ってるんだったら、もう本当にオンライン飲み会の雰囲気が出るから、帰ってそっちの方がいいかなとは思うよね。それはそれで楽しいし。
うん。今度やるか、じゃあ、飲みながら収録。
ああ、そうね。じゃあ今度飲みながら。
でも話す内容はいつもと同じみたいな。
まあ、いつも以上にブラックウサコが出てきそうな気はしますけどね。
まあ、それは、流すかどうかはおばさんにかかってるから。
まあ、よほどのことがない限りは流したいですけどね。よっぽど誰かの個人名出して、ボロクソに言ってるとかだったらちょっと切るけど。
そうじゃなければ。個人名は出さないけど、ボロクソに言うよ。
聞く人が聞けば誰かわかるようなことを言うんじゃないの？
わかるね。聞く人が聞けばすぐわかる。
ということで、では、近いうちに、はい、飲みながらのキタキタカフェを。
はい。
本当に今、もう外に飲み行けないんで。
うん。
まあそういうのもいいかもしれませんね。たまには。
うん、ね。
たまにね、オンライン飲み会、やっぱりこう、声かけていただくときあるんですけど。
うん。
大抵みんな酒強いし、喋り倒すし、
うん、
しかも本当に明け方までさ、飲んでる人たちが多いんで、
うん、
やっぱ絶対無理だわと思って、もう参加してもね、もう早々に撤収してしまうんですけどね。朝の4時とか5時までも喋りたくないわと思って酔っ払って。
みんな元気だよね。
元気だよね。でね、おっさんのようにね、結局、また今日も床の上っていう人がね、いますけれども。
ね、本当にさ。
年取ってきたせいでさ、前の日何時に寝ても、大体朝同じ時間に目が覚めるんですよ、休日も。
二度寝ってしないの？
もう6時ぐらいやっぱ目が覚めるんよ、習慣で。
うん。うん、
結局午前中はなんか眠いでぼーっとして、また昼寝しないと持たないみたいなね、感じになっちゃうんで。
うん。
なんかせっかくの休みがもったいないような。なんかこう映画行こうかなと思ったけど、さすがにもうこれだけ頭がぼーっとしたら無理やとかいう感じでね、なっちゃうんで。
うん、
あそこまでならないように、気をつけてぼちぼちと今日もハイボール一本でやめておきたいと思います。まあ、そういうわけで今回はこのあたりでいいですかね。
はい、いいです。
はい、そういうわけで、ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。